こんにちは。一人ビジネスマスター西田光弘です。一人ビジネス大学本コース派第4号 USP 後編をお送りいたします。前回 USP のお話をさせていただきました。ユニークなですね、売りというかですね、強みというお話をいたしましたですね。覚えていらっしゃいますでしょうか。毎回同じことをお話ししておりますが、そもそもこの教材コンテンツですね、1回2回ときて3回、コツコツと全部やってる方もちろんいらっしゃると思います。それから、1回2回忘れちゃった、3回から聞いちゃったという方もいらっしゃると思うんですけれども、この教材はですね、基本的には1回目、2回目、3回目、そして今後4、5、6とですね、連続をしてですね、前回にやっていただいたことを受けて、その次にじゃあこうしたらどうでしょうか、こう考えたらどうでしょうかというふうになっていますので、4回を聞いてですね、4回目、今回だったらですね、この4回目、4号を聞いて、あれ、このことわからないなと思ったらですね、必ず3、2、1とですね、遡って聞いてみてください。それからですね、主もですね、この歯を受けている方はですね、コンテンツとしては読まれている前提でお話をしておりますので、もしわからない単語なんかが出てきた場合ですね、そういう時は主なんかもですね、一緒に聞いてみてください。それではですね、前回3号の確認をしていきましょう。前回は、まず1号、2号の話を受けてですね、じゃあそこから先に、USP を作っていこうということだったんですね。そもそも歯の人はですね、今まであるところまではですね、売り上げが来てると。で、その棚を抜けて、次のステージに行きたいというふうに考えているわけですから、じゃあ売上目標を設定してみようねと。で、その後、加速をしていく、レバレッジをかける、テコをかけるとですね、実は今まで付き合っていたお客さん、それはいいお客さん、悪いお客さんという表現でもいいですし、好き嫌いとかいろいろあるわけなんですが、お客さんもですね、虫眼鏡が当たって拡大してしまいますよという話をした上でですね、USP、じゃあどんなお客さんに、自分の商売を今後、ステップアップをしていく、提供していくんでしょうかねと、そんなお話を、3号でしてきました。この辺のお話は、木をですね、掘る、掘り物を掘る時のですね、角度を上から見たり下から見たりなんていうようなお話をいたしました。すべてですね、3号だけで完結ではなく、2号だけ、1号だけというわけではありませんので、前回の3号 USP をやってみて、ワークいかがだったでしょうか。3号をやるときっと2号も1号もですね、考えないと、あれ、ここのことはどうなってたっけなと、こういう疑問点が出てくるのではないでしょうか。その中で前回何をしたかというと、USP、自分のですね、ユニークな強みをですね、作っていこうというお話の中で、そもそも過去やってきたことからどこへ行きたいのかっていう話をですね、ワークをしていただきましたですね。今までの延長線上でさらに高めていって、より高いレベルでのビジネスをしたい、これは私の話で例えてお話をしてまして、パソコンサポートで地域でですね、コツコツやっていたのを、じゃあ仮決めで日本一というふうにやってみましょうかっていう話なのが、A さんというふうにお話をしてきました。それから、いや、実はパソコンサポートではないと思っているんだけれども、他にやっていきたい方向がある。でもそっちだというふうには確実には決まってないんだよね。これは例えば私の話で言えば、パソコンサポートを別にやめるわけではないんだけども、そもそもセミナービジネスもやりたかったんだよねと。もう全く別のジャンルのですね、行きたい方向性を持っている場合、これが B さんですね。そして C さん。もうそもそも、これすべて私の事例でお話をしているので、ご自身に置き換えて聞いてくださいね。パソコンサポートはもうやりたくない、やらない、やる気はない、あんまりその気はないとします。そして、C というですね、行きたいところがもうあるんだと。ただ、それがですね、事業として成り立つのか、客はいるのか、儲かるのか、食っていけるのかっていうところがいろいろ不安なので、そっちには足は進まないんだよねという C さんですね。この3パターンの人に、ワークをしていただいたんですけれども、いかがでしょうか。1ヶ月間ですね、ご自身に質問を投げかけて、見られましたでしょうか。今回はその A、B、C さんに対してですね、じゃあその後どうしたらいいのかというですね、具体的なステップをお話をしていきます。後編になるわけですね。位置づけとしては後編というふうになります。 まず A さんですね、一月、ワークをやってみられて、パソコンサポートにおいてその延長線上でより優れた、より尖った、USB でやっていくんだというジャンルで行くと決めた方はですね、多分1ヶ月間そんなことを質問してきてあまり違和感を感じないのであれば、もうここからですねアクセルを踏む、つまりですね、ビジネスを広げる方向でですね、いろんなことをもう組み立て始めていいということですね。第1号の売上のことを組み立てていいですね。それから、付き合いたいお客さんのことをですね、組み立て始めてもいいですね。今まではこんなお客さんと付き合ってきたけれども、こういうお客さんとは付き合いたくないので、値上げをするんだとかっていう話でもいいですね。そうすると必ずボトルネックが生まれてきます。これがそもそもこのですね、ハのコースの、ボトルネックに対するいろんな、手法の相談ということになりますので、もうですね、あまり迷いはなく、西田の方に、こんな風に考えてるんだけれども、こういうボトルネックはどうやって突破したらいいんだということをですね、ぜひぜひですね、具体的にもう相談のモードに入っていただいていいかと思います。これが、A さんですね。そして今からお話をする、B さんと C さんですね、B さんも C さんもですね、いずれにしろどこかで仮決めで、行きたいところですね、レジュメで言うと、星になっているところですね、自分の星は必ず決まります。なので、結論的には A さんか C さんかになるんですね。A さんか C さんかというところで、後で合流しますので、まずはですね、B さんについて、お話をしていきますね。B さんはですね、私で例えるとパソコンサポートかと、どうしよう、このままこれを一生続けていくのかななんていうふうに悶々と悩んでいて、でもセミナービジネスとかってやっていきたいんだよねっていうふうに、考えている時期の人ですね。レジュメの方にですね、図を書いておきましたので、それを見ながらお話を聞いてください。これは多くのですね、やりたいことと儲かることが違う状態の方にですね、今までセミナーで必ずお話をしてきたですね、トロイの木馬作戦ですね、これをお話をしていきます。まずトロイの木馬作戦って何なのかって言ったらですね、トロイの木馬という単語はなんとなく聞いたことがあると思うんですが、シュリーマンという人ですね。その人は子供の頃にですね、あるお話として木馬がですね、あるところに埋まっているということを聞いたわけなんですが、その時に自分はその木馬を掘り出したいんだと、発掘したいんだということを心に決めたわけですね。で、その後その人生の中でどういうふうにしていったかというと、私たちの普通の常識で考えたら、今現代で考えたらですね、じゃあ何か発掘をしたいのであれば、大学に行ってとかですね、専門家のですね、発掘の専門家について修行をして、いつか発掘をしようかというふうな道を選んでしまうのじゃないかと思うんですが、実はですね、このシュリーマンという人はそういうことをしなくてですね、語学も学び、そして貿易とか商売を学んでですね、一大ビジネス、帝国というかですね、ビジネスを作り上げて、そこで、出てきた収益を持ってトロイの木馬を掘ったというふうな、プランを最初に立ててですね、その通りに実行したんですね。ということはですね、いきなり木馬を掘ろうというふうに言って考古学に行ったということではなくて、より実現性の高いですね、お金が必要だと、ものすごい量のですね、お金が必要だということでビジネスを立ち上げたということで、やりたい目的に対して、一見寄り道のようなビジネスを何十年かかけてですね、作り上げて、そして人生をかけて木馬を掘り上げたと、こういうことなんですね。で、じゃあ人生をかける目的を決めろってことっていうことではないんですね。そういう段階を踏んで、一つ一つものにしていったらどうでしょうかという一つの提案なんですが、私の場合でこれを説明していきます。そもそも私もそんなような話を聞いて、じゃあ順番順番でステップを踏んでいったら、実現するかもしれないねというふうにやってきたことなんですが、一番左からお話をしていくと、本業修行というふうに書いてますね。本業のところがですね、そもそも一人ビジネスというのは、自分の得意なこと、取り柄なことを稼げることでお金稼いでいこうよっていうところが、大前提なわけですね。そうすると、じゃあ、500万なり1000万なり1500万なり、構わないです。とにかく実業として食っていくビジネスを作ったところが本業ですね。そしてその間に、手抜かりなくですね、次の修行をしておきましょうということですね。私の場合は、保険をやりながらですね、 当時はですね、セミナーもパソコンも両方ともどっちかで起業できるかもしれないなというふうに夢を描いたんですけれども、どう見てもですね、セミナーよりもパソコンの方が、すぐにお金になるなということで、パソコンサポートで起業したんですね。で、そこが、2行目の本業パソサポ、今という時ですね。ここが今というのは皆さんが今聞いている今というふうに置き換えてください。と、その時に私はスピーチ教室に通ったりとかですね、そのスピーチ教室のボランティアスタッフをやったりということでですね、セミナーの授業をやるにはということで、修行をしていたわけですね。そして、次にセミナー授業、セミナー自分が喋る場合もそうですし、集客もそうですし、プランをすることもこれもそうなんですけども、セミナーを本業にしたわけですね。で、その時にはじゃあ今度何をしたかったかっていうと、インターネットで物って売っていきたいよねっていうふうに思ってたものですから、セミナー、講演ということをですね、やりながらですね、セミナービジネスをやって、それも収益にしつつですね、ネットビジネスの、いわゆるプロという人のところに弟子入り修行してですね、インターネットの販売というのを学んでいった。そうこうすると、ちょうどこの今2007年現時点でですね、情報ビジネスというものもですね、世の中の常識になってきたんですけれども、その時に実際そこがその次ということで、情報商材、情報ビジネスというふうな形になってきたんですね。で、コンサルというふうにそこに書いてあるんですけれども、次の私のっていう修行っていうのは、これも私ももちろん次にやりたいことっていうのはあるので、それは、一人ビジネスで、事業を立ち上げた人のサポート、これはこの本コースでサポートさせていただくわけなんですけれども、こうして自分で小さいながら、じゃあコツコツやってきた事業のことですね、例えばマーケティングの知識とかネットの知識というのを活かして、企業にもコンサルティングをしていきたいなと、こういうことがですね、ここで修行というふうになって、次は企業のコンサルティングというのが本業になっていくだろうと。で、横軸で見ていくと、パソコンサポートもセミナーも、それから情報の販売も、それからコンサルティングも、みんなビジネスの軸になっていくと、そんな風に考えてやってきてるわけですね。そうすると、ステップアップを一個一個手順を追ってしているんですけれども、そこの表でいう今というところを見ていただくと、今、その当時今という時にパソコンサポートで、このまま行こうか、日本一っていうのを目指そうか、それともセミナービジネスをやっていこうかと悩んでいた当時の私が B さんになるわけですね。でも、あるところで、パソコンサポートではない、セミナーで行こうと決めたのがですね、C さんになるわけです。これは時間の問題であるとか、今のビジネスのですね、お客様との関わりとかいろいろあります。それから自分の修行のですね、進み具合というのもありますよね。それから例えばビジネスをしていてのストックですね、貯金とかそういうものとも関連してくるかもしれませんので、一概には言えないんですけれども、ある日スパッと C さんになれると、もう B でですね、迷っている場合じゃないというふうに決められる場合もありますし、もしかしたらそれがですね、1ヶ月、2ヶ月と悩んでいく方もいらっしゃるかもしれません。ただその状態がですね、今が B さんなのか、C さんになっているのかということをですね、認識していただければ、することというのは決まってきますよという、そういうお話ですね。では、じゃあパソコンとセミナーで例え話をするとですね、もうセミナーで行くと、パソコンサポートというのはもうこれ以上広げないんだというのはですね、あるところで私がパソコンサポートというのをもっともっと高めようというふうに一回仮決めをしてですね、自分の感情とかやりたいことか、ことなのかどうかをですね、問いかけたから決まったわけなんですね。そうすると、今お話をした時間の経過によって、人によってはすぐだし、人によっては悶々とある時期を過ごしてから決まるんですけども、必ずどこかで C さんになるわけですから、C さんになったらもうやると決めていただくわけですね。もうセミナービジネスでやるというふうに決めたところでですね、どこかの時点でご自身が必ず C さんになるというわけですね。ではということで、ここからのお話は、もうすでに今までのビジネスのオンラインで、オンライン線上でですね、どんどんビジネスを高めていく A さんモデルと、それから違うビジネスなんですけれども、やると決めて、そのビジネスを高みを目指していく C さんですね。ここからお話を進めていきたいと思います。道は違っても A さんも C さんもですね、行きたい星が見えたわけですね。そうすると、やらなければいけないのは、今とそのやりたいところ、行きたいところ、目的、星との差を認識する必要があるわけですね。 で、この差がですね、ものすごく高かったりすると、もちろんそれは達成するのにですね、時間もかかってしまうのかもしれない。そもそもですね、気持ちが続かない、もしくはイメージが湧かないかもしれないわけですから、今と、それから行きたいところを比べて、ここを通っていけば、自分はそこに必ず到達するなというですね、架け橋をですね、結んでほしいわけなんですね。これは A さんも C さんも一緒です。これを私はセミナー等でこう呼んでます。ボーリングにおけるスパッドというふうに呼んでますね。ちょっと頭の中で想像してみてください。ボーリングで、まあもちろんやったこともない方もいらっしゃると思うんですが、なんとなく映像的に浮かぶと思うんですけども、ボーリングってストレートボールと、それからですね、カーブボールとあるんですけれども、ストレートボールの場合はですね、並んでいるピンの、三角形に並んでいる一番頭のピンにですね、ぶつからなければならないんですが、ストレートの人はですね、投げるとこが一番真ん中からまっすぐ投げればストレートでぶつかるわけですね。ところがカーブボールの人が真ん中から投げたらですね、一番左端にカーブして落っこってってしまうわけですね。そういう場合は、一番右端から投げなければいけない。カーブも大きい人はですね、一番右端から、小さなカーブの人はちょっと真ん中より、というふうに投げる場所が違ってくるんですが、目的地は一緒なわけですね。そうすると、通るところにボーリングって実はスパッドというのがあるんですね。小さな三角形の、マークが入ってるんですが、そこさえ通れば、カーブしようとまっすぐしようと必ず当たらねばならない、真ん中のピンに当たるよねというのがですね、スパッドというふうにボーリングで呼ばれてるんですね。ならば、ご自身の A さんであろうと C さんであろうと、スパッドは何なんだろうなということなんですね。一里塚みたいなもんというふうに思っていただければいいですね。東京と大阪でですね、大阪に行こうとするのにですね、途中通過点がですね、仙台っていうのはちょっとおかしな話なわけですね。静岡、まあ、もしくはですね、中央道の方行って長野のどっかのですね、土地かもしれないわけですね。せいぜいそのぐらいの大差なわけですね。と、全くトンチンカンのところをスパッドにすることはないだろうなと。じゃあそのスパッドって何なんだろうなっていうところを考えていくのが、ここからの A さんと C さんのですね、ワークになっていきます。私の場合でお話をするとですね、まずそもそもなりたい像というのを描かなければならないですよね。次の図を見ていただきたいんですけれども、私の場合はセミナー、講演ビジネス、講演家になっていきたいと思ったんですけれども、思った中でも、講演っていろんなスタンスがあるんですね。これは良し悪しではなくて単なる好みの問題ですので、そんな風に受け取ってほしいんですが、私は、街でですね、街っていうのは待つ、待つ、ウェイトの方の待つですね。待っていたら、講演がですね、どこから頼まれて、呼ばれていく。例えばそれが地方自治体に行くとかですね、それから、地方自治体公共団体もそうですね、それから会社の講演でもいいんですけれども、どこかに登録をしておいて、講演費何万円って言って、じゃあこれでお願いしますというようなことであるとか、あとは助成金をもらってですね、やるセミナーのですね、講師になるとかですね、まとめて言えばですね、自分から販路を開拓できるようなですね、積極性が持てないようなですね、主体性が持てないような、そういうセミナーの講師の状態っていうのは、嫌だなというふうに私自身は価値観として思ってたんですね。だとすると、どんなふうになりたい、セミナー講師かというと、誰々さんをターゲットにしようとか、誰々さんをモデルにしようっていうのは、いろいろ出てくると思うんですね。これがなりたい姿なんですけれども、じゃあそこに対してですね、図の方にプルとプッシュが書いてあるんですけれども、プルというのは、今のなりたい姿ですね。自分にそれを引き寄せて考えてみると、今の自分からそのなりたい姿にどうやったらなれるかなって考えるのが、そのプル思考ですね。そしてプッシュ思考というのは、今持ってる自分のですね、財産、資産ですね、これをどういうふうに積み上げていって、どういうふうに、利用していくと、そのなりたいところに行けるかなというふうに考えていくわけですね。階段を上っていくようなことなんですけども、でもよくそもそもですね、こういう三角形をご覧になると思うんですね。今が一番左端にあって、なりたいところ、やりたいところがあって、三角形で結んで、ここに差があるんだから、この差を埋めれば、そのやりたいところに行けるよねっていう考え方ですね。でも実はこれで考えるとですね、特に C さんなんかの場合はそうなんですが、今自分にはそこのジャンルには何もないと、実績も何もないと、 だとそのなりたい C の、やりたいことなりたいことっていうのはなれないんじゃないのかっていうふうに恐れが出てくるわけですね。そこには差しかないし何もない資産が何もないというふうになってしまうんですね。でも実はそうじゃないんですね。よく考えていただきたいんですが、今まで曲がりなりにあるビジネスで、それなりのご自身で、ここまでやってきたというですね、数字を持っているわけですね。それが、私の場合だと、例えばパソコンサポートで何らかの実績を上げてきたというですね、起業してから、今日というですね、次のレジュメを見ていただくと、今というのがですね、もう少し右側にずれてますよね。過去というのが一番左にあって、そこに小さな三角形があって、小さく資産を積み上げてきてるんだと。そこが今なんですね。ですので、過去からの延長で今があって、その今とスパッとを通ってやりたいところにつながるかなというですね、こういう差の埋め方をしていくわけですね。そうすると、パソコンサポートとセミナー、どうやってつなげるんだよっていうふうな話になるので、そこで通常は、思考を停止してしまうわけですよね。それをここからワークをやっていきます。もちろんですね、私も、道を歩いてて、よし、パソコンサポートをやってきた。これからはセミナーだと言ってですね、いきなりセミナーの開拓を始めたわけではないわけですね。いろんなことを考えて、なんとかですね、そこの三角形の、一番右上のやりたいことと、それからスパッとと、今と、それから過去の資産をですね、つないでつなげてですね、ここまでやればスパッと通ればきっとやりたいビジネス、セミナーのところまでたどり着けるだろうなということを、暗中模索、試行錯誤して、例えば一人ビジネスでうんぬんというですね、モデルができたわけですね。じゃあどういうふうにしていったらいいのかということで、今お話をしたですね、三角形の、右側、左側のですね、過去の部分ですね、例えばですね、どんな小さなジャンルであろうと、おそらくですね、他の人より秀でたことがあるのでですね、そのビジネスで、ある数字を残してきているはずなんですね。実績って必ずあるんですね。例えばですね、非常に、些細な例、ビジネスをしてなかったとしても、例えばですね、私なんかの話であれなんですけども、小学校の時に縄跳び大会で、小学校の何年生のクラスで一番だったとするじゃないですか。そうするとそれって一番じゃないですかって話なんですね。縄跳び大会で一番になったことがあると。でも子供中全部考えたらそれは全然一番じゃないし、ギネスにも載るわけじゃないので、私なんて僕なんてってなってしまうわけなんですね。なのでまず今までのビジネスをやってきた中で一番だったことというのを思い出す、見つける、焦点を当てるのをしてほしいわけですね。私は、パソコンのサポートをやってきながらですね、もともと勤めていた会社においてはですね、横浜地区でのその保険の営業マンに対するですね、一つの支社というふうに呼ばれるんですが、支社の中での、いわゆるもう会社辞めた後なんで外注さんになるわけですね。外注さんとしてパソコンを何らかのサポートしているのは他にも実はいたんですけれども、私が圧倒的にですね、サポートしている人数が多かったんですね。そうするとそれってもうすでに一番なんですよね。あとは地域の中でどんな一番があったのかっていうようなことをですね、過去の実績を棚卸しをしてほしいんですね。ただこの時に、間違えてはいけないのは、それがセミナーにつながるかなとか、そんなことはまだ考える必要ないということですね。過去何が、やってきて、自分にはどんな資産があるのかなというですね、そこの三角形、小さな三角形ですね、過去と今とを結ぶ小さな三角形にどんな資産があるのかを棚卸しするのがですね、今からやるワークです。ではですね、ノートでも結構ですし、それから、もしかして裏紙でも結構です。パソコンが得意な方はパソコンでもいいんですけれども、私のおすすめはですね、紙ですけどですね、紙に書き出すのがいいと思うんですが、今からランダムに箇条書きでどんどん行っていきますので、ご自身の今までやってきたですね、ビジネスについて、棚卸しをしてみてはいかがでしょうか。例えばまずそもそもジャンルは何のジャンルでしょうか。飲食業なんでしょうか、建築業なんでしょうか、それともサービス、物販売をしないサービス提供なんでしょうか、それとも主義、提供型なんでしょうか、業種は何になるんでしょうか。もしかしたら運送業かもしれませんね。とにかく業種をまず出してみましょう。で、扱う商品って何だったのでしょうか、 それもですね、一言でパンとかというふうに済まさないでください。一言でですね、保険の販売とか言わない、済まさないでほしいんですね。一言で花屋さんというふうに済まさないでほしいんですね。それはどんな花屋さんだったのか、どんな、パンだったのかということですね。私の場合はもう常々言ってるんですけども、パソコンサポートは、成功報酬型で治らなかったらお金は入れませんって言ったですね、例えば法人でやっていた場合はネットワーク接続のトラブルシュートであるとかですね、保守管理をやっていた、そういうパソコンサポートをやってたわけですね。扱う商品もとにかく細分化していただきたいんですね。じゃあ今までそもそもうまくいってきたからですね、ここで歯を聞いているというわけなんですから、じゃあそこまででお客さんの属性ってどんなお客さんだったんだろうね、企業、法人、企業といっても3人ぐらいなんだ、10人ぐらいなんだ、いやいや実は100人単位、200人単位のところに食い込んでいたんだ、そのお客さんはどんなジャンルなんでしょうか、飲食業なんでしょうか。飲食といってもいっぱいあります。店舗を構えているですね、食べ物を出してお客さんに来てもらうような店舗もあればですね、それからお肉屋さんのようにお肉をさばいてですね、それを配送する、もしくは、お店で来て買ってもらうような、そんな商品もあるわけですね。飲食とかっていうふうに一言で言わないで、さらに細分化細かくしてですね、言っていただきたいですね。どんな業界とお仕事をしていたのか。ではなんでそこまでの成績実績を上げられるようにそのお客さんを選んで、それからそんな商品商材を選んできたんでしょうか。いやーたまたまだよとか、いや縁だよとかって別に謙遜してですね、自分の成功を、なんていうんですかね、カモフラージュするわけではなくて、これからご自身がやっていく上でどうしてうまくいってきたかということをですね、分析をしないとですね、たまたまうまくいったなんていうことはですね、今後の資産としては全く使えませんので、よく分析をしてほしいんですね。ある横綱、強い相撲取り横綱はですね、勝った相撲はですね、徹底的に頭の中でですね、リプレイするそうですね。そこで手はどういうふうに出たのか、そこで足はどういうふうに出たのか、そこで胸はどういうふうに出たのかということを徹底的に、リプレイして分析をするそうです。自分の今までの勝ち相撲をですね、徹底的にですね、分析してみてください。いやたまたまだよなんていうのはですね、何を分析をしてない、考えることは放棄したことになりますので、そんな答えはないですよということですね。その商品、そのお客さんを選んで、選んだこと自体はそもそもなんで選んだのかの次はですね、そしてなんでそれがうまくいったんだろうかということもですね、分析してみてもらいたいんですね。そしてさらにうまくいった原因はどの価値観からかというふうに考えていただきたいんですね。価値観というのはもともと持って生まれた価値観ももちろんありますし、それから学んで身につけた、身についた価値観もありますので、それも分析してほしいんですね。例えば、戦略というようなお話になるんですけれども、私は小さな、ビジネスなんですけれども、当時からランチェスター戦略というのが好きなんですよね。好きというのも一つの価値観なので、その、ランチェスター戦略というのはものすごく、学んで、それに従ってパソコンサポートっていうのをどうやったら展開できるかなって考えたんですね。これも一つの価値観ですね。で、そしてじゃあその間にですね、どんなですね、うまくいかなかったことがあったんだろう。例えば私の場合は、パソコンサポートみたいなですね、労働提供型なビジネスなのにですね、当初はですね、個人の方、しかも保険の営業マンもいるんですけれども、プラス主婦の方とかですね、そういう方から仕事がリピートしないかなというふうに、もともと商売なんか知らないもんですから、考えてやってたんですが、やってもやっても単発で終わってしまってリピートしないわけですね。私は保険屋さんにいたので、ビジネスというのはリピートして帯のように収入が入ってくるのがいいよなという価値観があったのんですけども、やってもやっても、リピートにならないという失敗、やったけどうまくいかなかったことっていうのは過去にないでしょうかということですね。で、失敗があったということはその先に何か成功したから、今日時点でですね、それなりのですね、今、形を数字を上げてきていると思うんですね。じゃあなんでそれって成功したんだろうなということを考えていただきたいんですね。私の場合だったら、例えばですね、最初の失敗というふうに考えればですね、実は何でも屋さんをやっていたわけですね。パソコンサポートの時っていうのは、経理のこともやれば、会計のこともやれば、それから、データベースのこともやればですね、それから販売管理のこともやれば、ネットワーク分析もやればですね、それから、アウトルックとかですね、いろんなものをティーチング、教える方ですね、家庭教師のことも やればですね、いろんなことをやってたわけですね。 でもどれもうまくいかなかったわけですね。でそういうのを全て切り捨ててですね、ネットワークの保守管理というのをやったらやっとうまくいったというようなですね、失敗と成功というのはですね、何らかの考えて努力をした結果でつながっているので、そこを分析していただきたいんですね。いやーなんとなくね、お客さんに恵まれてなんとかやってきましたよなんていうのはですね、先ほども申し上げたんですけども、何も考えてないということですので、ぜひですね、原因をですね考えてみてください。で、じゃあそんなような棚卸しをしたわけですね。棚卸しっていうのは、意味通りですね、スーパーとか商店がですね、棚から全部物を卸して、缶詰がパインが何個とかですね、ジュースが何本というのを数えるという作業に過ぎないんですね。何も価値基準をつけないんですね。それがいいとか悪いとか何もやらないわけです。なるほど、パインが10個あったのかと、それからジュースは5本あったのかっていう情報が、分かっただけですね。では棚から下ろしたものをですね、今度はその中で自分がですね、今後ビジネスをやっていく上で絶対に譲れないとこは何なのかなということを考えていただくわけですね。例えば私で言えば、じゃあランチェスター戦略的なことが、絶対にこれはもう譲れないと、小さな世界でも構わないので、そこでナンバーワンになるビジネスじゃないと嫌なんだというような価値観がじゃああればですね、じゃあそれでやればいいんだということで、ここでも棚卸しの中から自分のですね、やってきた実績とか、例えばそれがジャンルなのかもしれない、お客さんなのかもしれない、商品の品質なのかもしれない、それをですね、自分の中の、マインドシェア、心の中のシェアがですね、一番高いものをですね、選んでみて、見ていただきたいんですね。裏返して言うと、別にこれはなくてもいいな、これやんなくてもいいな、こういうところで自分は成功しなくてもいいなっていうものを捨てていっていただければ、ナンバーワンのものっていうのは、炙り出てくるのではないでしょうか。というところまでをですね、まずは A さんも C さんもですね、そもそも星は決まってますので、その星に向かって使える財産、資産はないかなというところまでをやっていただくわけですね。ここまでいかがでしょうか。これはですね、この音声を聞きながらちょこちょこっとやって、よし出ましたというものではないことはお聞きになればわかるかと思いますので、ぜひですね、一人静かな時間を取っていただいて、丸一日も取ってもですね、そんなに集中できないと思います。でもせめて1時間から2時間はですね、考える時間を取ってみてください。これからのビジネスをですね、右に行くか左に行くか、斜めに行くか縦に行くか決めるですね、分岐点のワークですので、ぜひ時間を取って大事に考えてみてください。で、一つこれはアドバイスというか、まあ忠告でもあるんですが、10分20分考えて、もしくは1時間ぐらい考えてですね、分からないというふうにやめないでほしいんですね。私の場合で言ったら、せめて2時間ぐらいはですね、考え続けないと、雑巾を絞るようにですね、答え出てこないです。なぜならば、いつも当たり前のことのようにやってきたことなので、なかなかですね、絞り出てこないので、30分やそこらでですね、いやもう分かんないなというふうにやめないということですね。そこから先にですね、必ずですね、自分のうまくいった理由とかですね、原因がありますので、ぜひですね、これは時間を取ってやってみてください。さて、じゃあそこまでで棚卸しをして資産が分かったという前提でですね、ここからは進んでみていくわけですね。じゃあ資産もあるわけです。図を見ていただきたいんですが、そして行きたいところもあるんですよね。 A さんなり C さんなりで行きたいところもあるわけですね。ではですね、その資産を利用して行きたいところに行くには、どんなスパットを通過すればですね、行きたいところにつながるんでしょうか。これがですね、これから例えば、こっちに行くんだと決めてから、販売活動をし始める時の、スパットの中の、USP 決めになりますので、これをですね、まずは決めていただきたい、スパットを決めていただきたいんですね。ただここでですね、必ず起こることを今から前もってお話をしておきます。先ほどの資産価値観の棚卸しというのは、過去にすでにあるものをですね、引きずり出してくるだけですので、ある意味ですね、作業なんですね。考えればいい、思い出せばいいだけですから、手使って書き出せばいいだけですから、作業なんですが、ここから頭を使う、それ本当に思考に入るんですけれども、 そうするとですね、答えが出ない時間というのが人によって長いかもしれないですし、短いかもしれないんですけども、必ずあるということなんですね。アハ体験ということをここでお話をしたいんですけども、出典はですね、脳の学者のですね、茂木さんという方の本をですね、何冊か読んでいただければわかるんですが、例えばおすすめなのがですね、ひらめき脳という本を読んでいただきたいんですけれども、よかったら、お求めになってですね、ご覧ください。最初の方に4つほどですね、アハピクチャーというのが出てきます。少し勉強なんかされてですね、心理学の方なんか読むと、ロールシャッハテストとかですね、それから美女とですね、老婆みたいな絵っていうのがですね、よくあるんですけれども、自分の見方からするとですね、美女に見えると、でも老婆に見えると老婆に見てしまう絵ですね、こういう絵があるんですけれども、その中でアハピクチャーっていうのがあるんですね。見ても見てもこれは何の絵なんだろうっていうのがよくわからない絵を見続けるんですね。その時にその絵って何だろうって考える行動がここであるんですけども、その時そもそも何で考えるのかというと、分からない対象に対して何だろうっていうふうに見つめて考えるとですね、あるところでひらめくことがあるということを、自分は脳は知ってるんですね。だからですね、考えないという選択をしないんですね。皆さんにも間違いなく、ひらめきっていうのがですね、過去にあった、あってるはずなんです。今までのビジネスの中でこうすればうまくいくっていうですね、いわゆるこういうやつですね、こういうふうにですね、指を鳴らしてしまいたくなるような、ひらめき、ひらめいたと、びっくりマークというような瞬間があったはずなんですけども、実はそこが脳がですね、一番快なので、考えることというのをですね、考えないという選択をせずに、考えるという選択をして一生懸命考えるわけですね。わからないものがあると。実はそうすると、今お話をしている、行きたいところと過去の資産を結ぶスパットというのは、今お話をしたアハピクチャーに当たるんですね。なんだろうこの絵はと。なんだろうこのスパットはと。何を通れば自分は行きたいところに行けるんだろうということを、質問をし続けている間、ずっと頭は考えているんですね。寝ている間も、風呂に入っている時もですね、今のビジネスをしている時もずっと考えています。そこを脳は快だと思っているので、考え続けてくれますので、今考えて答えがいきなり出ないからといってですね、放棄をしないでも構わないですよと。その答えが出ない時間をですね、楽しんでいただきたいというふうに、まずお伝えしておきたいんですね。多くの方はですね、そんなに答え出ないと思います。むしろですね、ポンと出る答えというのはですね、後でお話をしますけれども、USP になりづらいということですね。ですので、まずは答えが出ないことも楽しめるんだということをですね、知っておいてください。さて、じゃあその出ないかもしれない答えであるスパットの考え方をここからお話をしていきます。行きたいところ、そこに行くのにはどのくらいの結果、まあ、数字ですね、例えば売上なら売上でも構わないですし、何かの世間的評価なのかもしれないんですけれども、そういった結果はどんな結果を出せばですね、行きたいところに、行けそうかどうかの結果をですね、想像していただくんですね。そうするとこれをですね、先ほどもう少し前のところではスパッとのところで架け橋という言葉を使ったんですけれども、今の資産と行きたいところを橋を架けてくれるかどうかをですね、考えてみていただきたいんですね。要するに静岡なのか仙台なのか、それをですね、考えてくださいということですね。それは、前回お話をした主観と客観両方の面で、判断をしていただきたいんですね。自分の主観的なイメージで、なるほどこれだったらいけるよねと、具体的な例で言うと、じゃあ私が何をしてきたかというと、パソコンサポートというですね、まあ、いわゆる労働集約型で、飛んで回っていたビジネスから、セミナーの講師になりたいと、人前で話をしてお金をいただきたい、それで生計を成り立たせていきたいと思った時に何をしたかというと、まずそもそもは、すごく単純ですね、本を出せればいいんじゃないのかなっていうふうに思ったわけですね。で、本を出しただけでそもそも、講演って来るかな、いや来ないだろうな、本を出しただけではきっと、先ほど私が言った、待ってる講演者になるだろうなと、地方自治体から声かかんないかな、企業から声かかんないかなっていう講演者になってしまうんじゃないのかな、それは嫌だな、 だったら本って結構売れなきゃいけないよね。どのぐらい売れるといいんだろう。と言って、本をすでに出している人に質問に行きました。どのぐらいの間棚に置いてくれたらいいんだろうかということを質問に行きました。そうすると、出版社においてはですね、出版社というのは本屋さんに棚を持っていると。棚というのは不動産みたいなもんなんですね、本屋さんにおいては。古い出版社さんほどそういう棚のですね、面積を持っているんですけども、そこに毎年ずっと置かれ続けるような本になるのがいいですよというふうに先輩が教えてくれたわけですね。では、だったらまず初速でですね、どのぐらい売らなきゃいけないんだろうな。まず出すだけが目的ではないですね。すると、当時はですね、今2007年にこれお話をしてますが、2002、3年ぐらいはですね、メールマガジンというのはまだまだほとんど黎明期でですね、メールマガジンから本を出した人というのはほとんどいなかったんですね。なので、じゃあメールマガジンだねというふうに考えて、メールマガジンを始めたわけですね。始めようと計画したわけですね。それを架け橋として、まず主観と客観で考えたわけですね。ちょぼちょぼと2、300部のメールマガジンを出していて、初速初版でですね、たくさん売れるような本って出させてもらえるかなっていうふうに考えると、いや、それはあんまり多分ダメだろうなと。じゃあ、どのぐらいだったらいいんだろう。客観ですね。今度はメールマガジン業界を調べるわけですね。当時はですね、多分1万部ぐらいで、多分一番多かった数字だったと思います。それが架け橋となるのだろうかどうかのですね、テーマというかですね、スパッとのですね、主観と客観という話です。じゃあ、そもそもその本のテーマはですね、パソコンをしてたやつがですね、セミナーをやるっていうのは、じゃあ、パソコンサポートであなたも起業とでもやるのかというとですね、パソコンサポートで起業する人なんてきっと少ないだろうな。これも主観の部分でですね、まあダメだろうなと思うわけですね。で、そんなようなことをいろいろ考えた結果がですね、まあ、今もテーマになっている一人ビジネスであなたも年収1000万稼げるというですね、一つのまあタイトルになったんですが、それは、棚卸をして自分がですね、当時は一人ビジネスなんて使ってませんので、一人でですね、サラリーマンから起業して、まあそれなりになんか結果を出したよね。その資産をですね、誰に伝えたらこの情報って欲しいんだろうっていうふうなことを主観と客観で考えて、かつそれをやりたいところに行けるのかな、セミナーをしたらですね、人は来てくれるのかなっていうところを行ったり来たりですね、前の方でお話をしたプル&プッシュですね。引きずり下ろしてくる。そして押し上げていくと。いうのを常に主観と客観をですね、行ったり来たり考えていただくんですね。その時にセミナーとパソコンサポートあんまり関係ないよなと言って、パソコンサポートを切り捨てないということですね。パソコンサポートってどんな側面があるのかなっていうことをですね、過去資産としていろいろ棚卸をしていけばですね、そこには起業っていうですね、テーマがあった。で、私の価値観の中には、凡人でもできるという価値観があったっていうふうにですね、いろんな価値観が混じっているわけですね。では、それをどうやって表現したらいいんだろうなというのが次のスパッと USP で表現ということですね。スパッと USP で表現というのは、そもそも行きたいところはセミナーの講師になりたいっていうことですね。これずっと西田のお話ししてるんですが、たまにこれをお伝えしておかないと、単なる西田のですね、ストーリーを聞いてるだけになってしまうので、あえてお話をするんですが、その西田のストーリーの中にあるですね、法則性というんでしょうかね、一般性をですね、読み取って自分に置き換えてほしいわけですね。じゃあ、セミナーの講師になるためには、どのぐらいのスパッと通らなければいけないのかな、メールマガジンどのぐらい集まんなきゃいけないのかなって言った時に、テーマとしてですね、USP、前回お話もしましたね、ユニークな自分の売りですよね、強みを設定しなければいけないと。それは3つの掛け算でしてみてくださいねっていう話ですね。起業であなたも成功するっていうような話ではなかった。起業で成功だと結構多いよな。独立、言葉もちょっと違うよな。それから、実は一人ビジネスっていうテーマが決まる前、実は一人社長っていう、呼び名があったんですね。一人社長か一人ビジネスかっていうと、どっちの方がお客さんにとって、響きがいいかなとかですね、いろんなことを考えたわけですね。そして、一人ビジネスであなたも、年収1000万稼げるというような、たまたまじゃないんですね。まあ、考えて考えてこのテーマになったんですけれども、じゃあ、 行きたいテーマに対して自分の通るスパットをですね、表現するには、丸と丸と丸、A と B と C というですね、3つのですね、強みで表現してほしいんですね。前回の方のパソコンサポートの時にもお話をしてましたが、地元でですね、ある意味、まあ、小さくやってた、日本一なんか別に目指してない時はですね、地元で1時間で行けるところで、24時間365日対応で、治らないとお金いりませんよっていうふうに言っていたのが古い USP だったんですよね。ということを前回やってみてくださいねっていう話をして、今は A さんも C さんもですね、通り道にはどのスパットを通ればいいのか、そうするとその USP はどんな表現になるのか、そしてその USP を表現して集まったお客さんに何かを販売するなり提供していくと、行きたいところに行くのかというところを引っ張ったり押し上げたり、引っ張ったり押し上げたりですね、そして主観だったり客観だったりをやっていただくわけですね。そうするとだんだんだんだんブレなくなってくるわけですね。最初はですね、大阪に行きたいのに新潟あたりをスパットに設定してるわけですね。新潟に行ってからこうで、もちろん大阪に行けますね。でもそれは最短距離ではもしかしてないかもしれない。もしかしたら新潟行ってたら大阪に着かないのかもしれない。もしかしたら新潟どこでなくて北海道を目指してるかもしれない。ハワイを目指してるかもしれないですね。でもそれでもハワイ通ってぐるーっと回って一周してきてですね、大阪にたどり着くというふうに自分が思えるんであればですね、それは主観と客観で検証できればですね、それでも構わないんですね。東京、ハワイ、大阪でも構わないんです。それが分かってないのであれば、つながってないということですので、つながってるかどうかですね、やりたいところへ行くのかどうか。これをですね、私はいろんな、ところでセミナーでお話をしているのは、成功の定義という話ですね。何回もお話をしてますけども、改めてここでも、ご紹介します。成功とは、成功の定義ですね。成功とは、前もって決めた、自分にとって、価値ある目標を段階を追って達成している状態のことなんですね。勝ち取った星の部分ですね、やりたいところに達成したところだけが成功ではないんですよということですね。設定したのが東京からハワイを通って大阪というルートをもし決めたのであればですね、飛行機に乗ってハワイに向かっている時も、いかだ船を作ってですね、ハワイに向かっている時もですね、それは成功なんですね。ただそれがつながっているかどうかわからないと、その一個一個が成功じゃないんですよっていう話なんですね。ではここまででですね、アハ体験を通過して行きたいところとスパットが見えて、それを主観と客観でですね、考えてみた、しかも USP も表現してみたと、じゃあその USP を通ったら再度ですね、行きたいところに行くのかをですね、検証してみていただくと。で、検証できたというところでここから先に進めますので、ぜひですね、頭の中でですね、ウニウニ、それから、ペンも使ってですね、ウニウニですね、悶々とですね、悩んでみてください。その悩んでる時間というのは実は至福の時間ですので、そこも楽しんでみてください。で、USP はですね、別にあまり大きくしなくても構わないです。小さなマーケットで勝って、その USP を持って、勝ちを持ってですね、もう一段上がって、そこで USP を作って、そこで USP を作ってというふうに、スパッと何個も設定するという方法もありですので、そこはいろいろとですね、自分で考えてみてください。じゃあ、ではですね、そんなある意味難問をですね、この第4号でお話をしたわけなんですけれども、ここから先はもうご自身のですね、選択なわけですけれども、今はですね、今のビジネスをやってられるわけですね。で、ここの思考方法、ある意味フレームワークをですね、皆様にお話をしたんですが、ここでもちろんやめて今の A にとどまるも自由なわけですね。今のままでいいよと、A というかですね、今のビジネスにとどまるのも OK なんですね。パソコンサポートこのままやっとけばそれなりに食っていけるねというままも全然 OK なわけですね。でもそうでなくって、A という星か、もしくは C という星で行きたいのであればですね、ここで絶対伝えたいのは、やりきるということですね。やりきるということです。やはりやるのとやりきるというのはだいぶ違いますので、今伝えたワークですね、毎日毎日机にかじりついてやってくださいということではありませんので、ずっと考え続ければいいんですね。 私今でもシーンを覚えてますけれども、一番最後の一人ビジネスと一人社長というですね、どちらかの単語を選択をしなければいけない時があって、一人社長をある意味捨てたわけですね。これ本の出版の題名を決めなければいけないギリギリの日だったんですけども、それがですね、決まったのはですね、今じゃない前の事務所にですね、テクテクと朝、まあ、いわゆる通勤をしているわけだったんですけども、テクテクと歩いている時の、クリーニング屋さんの前を通っている時にですね、一人ビジネスだっていうふうにひらめいて決まったんですね。これはですね、必ずそのひらめきが来ますので、ぜひですね、やりきるというふうに決めてですね、やってみてください。ですので、もしかしたら何日かもしれないし、何十日かもしれないですし、そして目指しているものが大きければ大きいほど、もしかしたら半年かもしれないですね、悩みが。でもそれはですね、それだけ大きなものにチャレンジしていることだからですね、その悩みというかですね、答えが出ない期間があるということもですね、知っていればですね、そこは多分苦しくないと思います。で、歯の2号でですね、石原明さんの著書をご紹介したのを覚えていますでしょうか。ある社長に石原明さんが冗談めかして言ったわけですね。社長、なんかついてましたねみたいな話だったと思うんですけども、そうじゃないよと。考えて考えて考えて考え尽くして、もうやったと思ったという話があったんですけども、そんなような社長も世の中にはいるんだということをですね、ご自身を知ってですね、この考えるワーク、それから考える毎日をですね、ぜひ過ごしてみてください。で、そうすると、次回、このですね、一人ビジネス本コースに関しては、もちろん毎月、教材が行きますので、1ヶ月間経ってもですね、答えが出ない人もいらっしゃるでしょう。もしくは答えが出る方もいらっしゃるでしょう。でも1ヶ月後には次の教材が行きます。何が行くかというとですね、まずは仮決めをしていただきたいんですね。仮決めをしてさえいただければ、自分のその仮決めをした A とか C とか、それからスパットとか架け橋が合ってるのか合ってないのか、自分の USP がそれでやりたいのかどうかを検証することができます。悩んで何も決めない状態にいると、決まらない、もしくはですね、違和感が分かりませんので、ここから1ヶ月間の間でぜひですね、1回仮決めはしてしまってください。そうすると、次回ですね、セールスレターの書き方というようなお話をさせていただいて、一つ目のメリットとしては、ご自身が本当にですね、その A なのか C なのかをやりたいかどうかが、検証できます。違和感があれば違和感を次の1ヶ月で感じるでしょう。それから、うわ、すごくいいなと思えば、いいなというふうにアクセルが踏めるでしょう。で、もう一つのメリットが、ご自身の USP の表現が、より、レベルの高いものになっていきますので、ぜひですね、次回までに仮決めをしてしまってください。で、今後ですね、例えば、セールスレターのお話ですとか、新しい A とか C のビジネスのですね、商品のラインナップの仕方とかいう話をしていきます。で、それらはすべてですね、仮決めをしていくことによって、これ主観と客観のプロセスをですね、繰り返す速度を速くするということには他ならないんですけれども、ご自身の気持ちの部分と、それから現実的な USP のレベルのアップというのもありますので、常に仮で決めるんだと。仮で決めるんだと。一生これでいくわけじゃないっていうことを、これもですね、知った上でですね、スパッと一回決めてしまってください。そうすればですね、この歯を受けて、A なのか C なのかはわからないですけれども、行きたいビジネスにですね、だいぶ近づいてるなという感覚をですね、受け取っていただけると思います。それは実は、ご自身の成功にほかならないわけですよね。ご自身が行きたいところを設定して、毎日悶々と悩んでることっていう、その状態もですね、実は成功につながっているんだっていうことですので、ぜひですね、仮決めをしつつ、成功をですね、体験してみてください。それではですね、次回のセールスレター、楽しみにしてください。これで、歯第4号 USP 後編を終わります。ありがとうございました。毎度おなじみの追伸です。もうね、だいぶですね、通信も慣れたんじゃないでしょうか。今から私が言うことを、もうご存知ですよね。同じことを言いますのでね、笑いながら聞いてくださいね。コンテンツ教材はですね、6回 聞くと 62% だそうです。でも6回聞こうと思うとですね、そもそもそれって負担になりますし、実はですね、ただ6回聞いても身にならないんですよね。やはり意図と目的を持って聞かないと、6回聞いたってですね、100回聞いたって身にならないことっていっぱいありますので、ぜひですね、あと1回だけはですね、最低、意図と目的を持って聞いてみてください。今1回約5、60分ぐらいお話をしたと思うんですが、その中で何言ってるんだろうなとか、それは自分には俺にはどう当てはめたらいいんだろうっていうのがよく分かんなかったなと、頭の中でこうクエスチョンがいっぱい並んじゃったなと思うことをですね、解決するつもりでですね、もう一回だけぜひですね、聞いてみてください。そして、ぜひワークをやって仮決めはしておいてください。それではまた次回お会いいたしましょう。